なぜ死を見つめることが大事なのか。実は死を見つめる、それを通じて宇宙の根源に触れるということですね。死は数年後、数十年後先のイベントではなくて、今ここにあるんだ。生が今ここにあるということは、同時に死もまた足元にあるんだ。死を見つめるということは宇宙を見つめるということですよ。で、宇宙というのは無限のエネルギーですからね。それは魂の力は発動するでしょうよ。その日暮らしでぼーっとね、過ごしているよりは、幾分マシになるでしょうよ。だから、死が怖いとか恐ろしいとか、そういった旧来の、これは肉体を本位とした価値観ですね。そうではなくて、その死の先にある、大いなる命の世界ですね。それを見つめるということです。で、私の師匠もこうおっしゃってました。スピリチュアルは学問でなければいけません。まあ、普通のスピリチュアルというのは、得てして子供でもわかるような表現が多いですね。まあ、私からすれば、まるで綿飴のように ね、甘くてですね、ほとんど噛まなくても良いような、まあ、そんな言葉が多いと思いますけども、追求をですね、マジスピ、真のスピーチャルということでやっていくんであれば、やっぱり学問的な要素というのも必要かと思いますね。もちろん目に見えない、耳にも聞こえない、そういった領域の話ではあるが、しかし、できるだけですね、学問的に追求をしていくということが大事であるということですね。自分の小さな頭で、能力で、才能で考えてどうすると。先のことも分かんないじゃないか。お任せ言うなりは決して簡単じゃないよと。親鸞聖人がね、これよくおっしゃってるけど、そもそも自分は愚かな人間なんだと。自分の体、心臓を動かして、五臓六腑を動かしてね、それ動かしてるのも自分の力じゃないじゃないか。何の力が動かしてるんだと。こういった素朴な事実から、自分一人では何もなせないと。まあ、こういったことを深く考えていくところに、本当に委ねるという世界が開ける。けど、それはものすごい勇気です。エゴにとっては脅威です。恐れですね。それを乗り越えていくっていうのが真のスピリチュアルという話でした。まあ、ぶっちゃけ金運神社と言われているところの多くは波動は重たいんですけどね。金運とか恋愛運とか、目に見えない世界に純粋に興味があるんじゃなくて、それを利用すると。不真面目なスピリチュアル利用者。例えば、この神社仏閣に参拝すればね、いいことがありますよとか、なんか有名な人がね、言ってるからという理由で、そういったところへ行って、まあ、いわば、現世利益。まあもちろんね、悩みはいろいろあって、苦しい人がいるのは事実ではあるが、真のスピーチャル的に言えば、そういった苦しいことというのは、覚醒して目覚めていくためのきっかけなんですよね。ところが、その現象面だけを改善したいというと、不真面目なスピーチャル利用者、波動が弱くて低くなってしまうかなと。それをきっかけに、この高い次元の方に行く人もいるんですけどね。だから、その辺は難しいんだけど、誰と出会うか、どんな教えに出会うか、というのは非常に影響は大きいかなと思いますね。今、自分が不幸とか、しんどいって感じていると、何か過去世のカルマとかね、いちいち振り回される必要もないし、やっぱり何か原因を追求したくなる心理がありましてね、過去世に原因があるじゃないかみたいな、それも含めて全部自分の解釈だということに気づいていく。過去世は変えられる。まあ、オセロみたいなもんですかね。それまで真っ黒でもね、今自分が白くなれば、これまでも全部白くなると。これは逆もそうですね。過去世っていうのは今なんだということです。過去世リーニングを通じて、なぜか過去のことを言ってるのに 全部現在につながってくると、過去世がどうのこうのでね、いちいち振り回される必要もないし、知る必要はないと。まあ、自分もね、商売しててこういうのも何なんですけども、別に過去世を知る必要はないです。必須ではありません。あくまで好奇心や探求心の一つとして、まあ、こういったのもありますよと、まあ、それ以外の話ですね、今日はね。なんでスピ系のインフルエンサーですね、波動が低いのにね、人気なんだろうかと。高い波動だけでは共鳴を起こりにくい。自分より強い波動に共鳴しやすい。スピリチュアル好きの方に多い傾向、いい人なんだが弱いと。まあ、周りに影響されやすい。例えば引き寄せの法則とかですね、楽して、なんか好きなことだけで生きていきますみたいな、声のでかいやつが勝つと。声がでかければ、そこに弱いとは共鳴をしてしまう場合があると。まあ多いということですね。スピリチュアル好き、こういう人たちだって欲望とは無縁ではない。言い方は綺麗になりますけどね。自分の魂のミッションを果たして、かつ物質的にも豊かになるみたいなね。やっぱり欲は欲なんですよ、それはね。本当に人はいい人なんだけども、ちょっとした出来心でですね、 前もね、150万くらいのなんか、占い師養成講座みたいなね、内容大したことないんですよ。もう悪いやつですよ。好きなことをして、自分の使命、天命を果たすんだ、というね、ここに惹かれてしまって、で、結局、何の実りもなかったっていう話ですよ。だから難しいのは、心が綺麗な人でもね、弱いと、波動が強いだけの悪いやつに 惹かれてしまうんだ、ということですね。ここで私は疑問がね、一つ解けたなと思いましたね。これはちょっと、私の嫉妬も入ってるかもしれませんが、もし、あなた方の願いが全て叶ってしまったら、世の中は大変なことになるでしょう。シルバーバーチが面白いことをおっしゃってましたね。エゴイスティックな欲望を次から次へと叶えてしまったらですね、もう世の中は大変なことになると。祈りや願いを持たれてもね、それは聞かないんだと。それは届かないと。その夢は本当に人類の幸福に寄与するものなんでしょうか。本当にあなたの天命や運命に沿ったものなんでしょうか。自分がなぜ今ここに人間として存在しているのか、それは自分の意識ではコントロールできないですよ、そもそもが。コントロールできないことをコントロールしようとすると。これをお釈迦様は苦、ね、苦しみの苦とおっしゃったわけですよね。思い通りにならんことを思い通りにしようと。それは狂気であると。狂っているということですね。